はい、こまです。来ました。ですね。今日は、リクモの、まあなんか、ありがたいことにいろいろと、リクいただいてるので、それをまあ適当にやっていこうかなと、思っております。で、ですね、ジタレス読みで、531お茶コント、まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんです、初めて最初から聞けた iPhone でも聞けて嬉しいと、あざす。 iPhone でも聞けると、うん、聞けるかな、うん、で532、おやったんたんをこんばんこと、はい、こんばんこと、車で爆音で聞きますと、車で爆音で聞くようなもんじゃないと思うんですけど、っていうかどうやって車で聞くのか自分ちょっとよくわかんないですけど、まあ、まさにその iPhone なのかな、わかんないけどとりあえずアザスで533、おっちゃん来た子は今日も楽しみだぜと、アザスで534、おっちゃん今度もおっちゃんじゃないですけど、こまです。加工録聞いててまだ20代ですというのを聞いて、えって思ってしまった。そんな時代もあったんだよなと。そりゃそうですよね。20代があるから今がある。はい、まあ、ということで、ですね、今日はですね、レスでですね、これ何番さんだっけな、忘れちゃったけど、まあ、ちょっと戻れば多分どっか書いたんですけど、まあ、レスで、リクいただいたやつで、特選怖い話さんのところで、読んでないのでうんぬんかんぬんって書いてあるやつで、もうなんか数えてないんで何話あんだか分かんないですけど、まあ50話ぐらい書いてあるのかな50話ぐらいのリクが書いてあるわけですよ。まあ、50話かは分かんないですけど、まあそんぐらい、40かもしんない、30かもしんないけど、多分50話ぐらいあるのかなこれ。それをやっていこうかなと思います。で、ですね、一番初めがなんかね、そのアドレスの一番最後の部分がその話の番号なんですけど、その番号をこう載せてってくれてるようで、まず 4って書いてあるから4番、インターホンが呼ぶってやついいのかな。ちょっとこう、まあいいや、多分そういうことだと理解して、やろうかなと思います。はい、行きましょうインターホンが呼ぶっていう題名の話ですね。はい、ある蒸し暑い夏の夕暮れ時、俺は2階で昼寝をしていた。ピンポーン、ピンポーン、誰か来たようだ。俺以外家には誰もいないし、めんどくさいので無視して寝ていた。ピンポーン、ピンポーン、ピンポーン、ピンポーンと、それからしばらく一定のリズムをつけつつ鳴り続けるチャイム。なんだしつこいな、一体誰が来たんだ。2階の俺の部屋から玄関をそっと見ると、白っぽい服を着た40歳くらいのおばさんが、麦わら帽子をかぶったお揃いの白い服を着た女の子を連れてチャイムを押しているようだ。最近流行りの子連れ宗教勧誘か。まったくめんどくさいな、とりあえず出てやるかと思い、下に降りて玄関を開けると誰もいない。 なんだよ、もう行ったのか、せっかく出てやったのに。もう一回寝ようと再び2階の自分の部屋で横になった。するとピンポーンピンポーン、また鳴った。窓から見るとまたあの親子だ。何なんだ一体。俺は半分切れ気味で下へ駆け下りた。その間もずっと一定のリズムで鳴り続けるチャイム。玄関のドアをバーンと開けて怒鳴りつけようとして、誰もいない。ドアを開ける直前まで確かに鳴っていたのに。隠れる場所なんてどこにもないし、どんなに足が速くても一本道の突き当たりにあるから家から見えなくなるはずがない。しばらくポカーンとその場で立っていると、ピンポーンピンポーン、目の前のインターホンに誰もいないのにチャイムが鳴り響いた。俺はダッシュで家に入り鍵を閉め、部屋のカーテンを押して布団に入って震え続けた。それからしばらくチャイムは鳴り続けた。もう一回窓から玄関を見下ろすことはどうしてもできなかった。次の日の朝、親に叩き起こされた。あんたに手紙、女の人からみたいよ。ニヤニヤしている。新聞を取りに行って見つけたらしい。白い封筒に名前は書いていない。なんでこれで女だってわかるんだよ。とりあえず開けてみると綺麗な文字で、何かがあなたの家へ入ろうとしていますとだけ書いてあった。以上、インターホンが呼ぶっていう題名の話でございました。でね、次ごめん、ジータです、読み。535、お兄さんこんばんはと。まあ、お兄さんじゃないんですけど、こんばんはです。で、536、おっちゃんこんばんはと。まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。私、今日誕生日と。おめでとうのお祝いしてほしいのやけど、やってくれますかと。おめでとうのお祝いしてほしいのやけどっていうのはどういうことなんですかね。とりあえず、誕生日ということで、おめでとうございます。はい。それだけでいいんでしょうか。はい。で、538、超兄貴さんこんばんはすと、まあ、超兄貴じゃないんですけど、とりあえず晩はです。で、539、2回送ってすみません、一人酔っ払いでしてすみません、おっちゃん結婚してと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど。で、540、宛名が書いてないのに母ちゃんはなぜ息子宛ての手紙だと分かったのかと。うん、まあ主人公も言ってますけど、どうして女の人からってわかんで、そこも謎でございます。女の人から見たいよって言ってるから、どっかからその女性っぽさを感じて言ってるんだろうけど、おそらく、わかりません。で次が19、今日でお別れっていう題名の話。20歳頃付き合ってた5歳年上の女がすごい生意気だった。最初は俺が惚れて1年ぐらいかけてやっと付き合えたのだが、俺が下手に出過ぎたのか俺はペット状態。口癖は〇〇俺のことのくせに生意気。こんな女でも好きだったので2年ほど付き合ってたが、彼女の傲慢さは増す一方。何回か喧嘩したけど改善されず、自分は俺に内緒でコンパとか行きまくってるくせに、俺が妹から電話かかってきただけでもブチギレ。 女友達も全部いなくなって自分でもなんでこんな女と付き合ってんのかわからなくなった頃、相手の浮気が発覚。もうさすがに我慢できずに大喧嘩になったが、この女言うにこと書いて、私と〇〇なら私は5回ぐらいは浮気してもいいはず、それぐらいで釣り合えるんだよとか開き直って反省の色なし。もう俺の中で何かが弾けて復讐開始。うん、分かった。俺なんか付き合ってもらってるだけで幸せやのに、なんか勘違いしてたかも。ごめん。分かればよろしい。肩もんで。こんなやりとりでその日は終了。それから5年、彼女が33歳になるまで付き合って、もちろんお互いの親も公認で、俺はそこそこの収入を得る仕事に就き、彼女の周りはみんなこんないい彼氏はいないと言われ、結婚はいつな状態に。プライドの高い彼女からは絶対結婚を匂わすようなことは言ってこず、女の友達から呼び出しを食らい、早く結婚しろとつつかれて、翌日に大事な話があると彼女を呼び出して観覧車に乗って、これを受け取ってほしいと指輪の箱を渡す。必死で嬉しさを噛み殺しながら、え、何？と冷静を装って箱を開ける彼女。中には今日でお別れ、バイバイと書いた紙が1枚。は？え？という彼女に、別れようぜ、お前みたいな女もう無理と言うと、はあはあうめき出して、ちょっと待って、え？と苦しそう。それをニヤニヤして見つめながら、誰がお前みたいな女と結婚するかよ。俺はお前のペットじゃねえんだよ。この観覧車が下に着いたらもう俺に話しかけんな。そう言うと一層息切れが激しくなり、座ってさえいられないのか床にずるずると倒れ込む。俺の膝に手をかけて起こしてほしそうにする、その手をすぐ払いのけるとパタッと倒れ込む彼女。観覧車が一周する間に7年間溜まった文句を全部吐き出し、下に着いた時に彼女を抱えて観覧車を降り、フラフラの彼女を降りてすぐ柵のところに放置して帰った。気分爽快だった。以上、今日でお別れっていう題名の話でございました。で、次が、あ、次行くめん、ジータレスミ、541、僕の弟も今日誕生日、アメリカの独立記念日。はい、はい、おめでとうございます。はい、で542、こんばんは、おっちゃんの放送、生に聞いてきてラッキーです。よろしくですと。はい、あざす。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、はい、生に聞き、まあ、タイミングがあったってことで、まあ、ありがたい話です。はい、まあ、録音あるんですけどね。で、次。34。はい。道を教えてくださいっていう題名の話。道を教えてください。夕方の路地でそう話しかけてきたのは背の高い女だった。足が異様に細く、バランスが取れないのかプルプルと震えている。同じように手も木の枝のように細く、真っ赤なハンドバッグをぶら下げている。はあはあと何度もため息なのか呼吸なのかわからない息を吐き、僕に聞いているはずなのに視線は全く違う方向を向いている。どちらへ。やばい人っぽい。僕は早く答えて立ち去ろうと思った。 春日谷町1-19-4-201、そこは僕のアパートの住所だった。部屋番号までぴったりと合っていた。知りません。僕は関わり合いたくないと本気で思い、そう答えた。すると女はゴキッと腰が折れ曲がるほどにお辞儀をして、またフラフラと路地の奥へと消えていった。以上、道を教えてくださいっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み543。何パーセントの人が PC で聞いてるのか。俺なんかはスマホがなかったら聞かないけどねと、どうなんですかね。まあ今はそうやって聞けるからスマホでっていう人が多いのかな。まあ、当然昔はそんなね、スマホがまずなかったですから、パソコン、ほぼパソコンなはずなんですけど、ほぼパソコンなはずっていうか、それ以外に他に機構があったっけな、わかんないけど、今はスマホ率高いのかな、はい、ちょっとわかりませんけど、はい、まあ、なんかやりながら聞くっていう方とかは、まあリアルタイムでそういう方がどれだけいいのかちょっとわかんないですけど、まあ、パソコンが多いのかなとは思うんですけどね、まあ、今だとちょっとわかんないですけどね、このリアルタイムだとね、で次42、はい、これは長いな、ん？長いけど、あ、なんだこれ。ん？長いけど、ちょっとレス読み系だな。これは読んでわかんのかな。なんか聞くよりも見るっていうか読む方の、感じがしますけど、まあ陸だからやりますけど、まあいいや、はい、42番が、熊鳥町若者7人連続開始事件っていう題名の、話です。1992年6月から7月にかけて、大阪府熊取町で17歳から22歳の若者が連続して自殺、変死するということがあった。1週間ごとにそれも決まって水曜日か木曜日に自殺するというミステリーで騒がれた。事件自殺した5人については以下の通り。6月4日木曜日、無職 A 君17歳が自宅そばの玉ねぎ小屋で首吊り自殺。6月10日水曜日、土木作業員 B 君18歳がかつて住んでいた家の納屋で首吊り自殺。6月17日水曜日、旅館従業員 C 君18歳が農作業小屋で首吊り自殺。6月25日木曜日、熊取町在住の岸和田市職員 D 君22歳が町内の森で首吊り自殺。7月2日木曜日、熊取町内の女子大に通う E 子さん19歳が胸を果物ナイフで刺し自殺。また5人の自殺の前に2人の17歳が亡くなっていた。4月29日木曜日、シンナーによって板金工の X 君17歳が熊取町内のため池に落ちて死亡。5月29日金曜日、無職 Y 君17歳がシンナー吸引による心不全で死亡。 シンナーで死んだ2人を合わせると死体が見つかった場所はすべて半径 1.2km 以内に集中している。この狭い範囲の中、2ヶ月半で7人の若者が亡くなっていた。自殺不審死の熊取町の若者たちのうち、岸和田市職員の D 君と女子大生の E 子さん以外の5人はシンナーやバイクをキーワードに接点があった。 A 君17歳、中学3年時はほとんど登校せずパチンコ店などに繰り出していた。当時の同級生によると、 B 君よりも暴れ者という印象だったという。卒業後は美容師の専門学校に入学するが中退。事件当時は無職だった。1991年 B 君 C 君らと共に暴走族を結成。特に B 君と仲が良かったようだ。シンナーを常用しており、 B 君とはバイク仲間でありシンナー仲間であった。 B 君18歳、熊取の不良たちの間では有名だったという。A 君 C 君らと立ち上げた暴走族のチームでは特攻隊長のような役割をしていた。当時妊娠中の彼女がいて入籍する予定もあり、新しい住まいもすでに決まっていた。 A 君の葬儀では、なんで死んだんやと悔しがり、俺たちはしっかり生きていこうと仲間を励ましていた。だがその数日後、自身も自殺する。 C 君18歳、高知出身。野球少年で野球の強豪校に進学したが中退。その頃高知にやってきていた B 君の友人を通して B 君と知り合い仲間となる。その後熊取町にやってきて、 B 君の父親が経営する土建会社で B 君と一緒に働いてたりしていた。 B 君が自殺した当時は三重県鳥羽市の旅館で手伝いをしていたが、自殺の知らせを聞き熊取町に戻ってきた。しばらく友人たちと会ったりしていたが、以前付き合っていた女性、当時17歳に会いたいと思い、2人の友人を連れて女性に会いに行った。だが女性からもうすぐ他の男性と結婚すると聞き、友人にロープはないかと言っていたという。その6時間後自殺死体となって発見される。 D 君22歳、岸和田市職員。 E 子さん19歳、鳥取県米子市出身。地元の高校を卒業後、大阪体育大学に進んだ。高校時代はソフトボールをやっていたが、大学進学後は陸上競技に転向した。町内の学生寮に住んでいた。遺書はなかった。 X 君17歳、 A 君 B 君の中学時代の後輩で在学中に交流があった。 Y 君とは同じ中学。 Y 君17歳、A 君 B 君とバイク仲間であった。3人でよく熊取近辺を走っていたという。不審な点。自殺とするには不審な点が多く見受けられた。 A 君の借金を返してほしいというメモ以外は誰も遺書らしきものを用意していなかった。死ななければならない理由も思い当たらない。農作業小屋で首をつった C 君はなぜか手首を後ろに手に縛っていた状態で死んでいた。警察は衣服に乱れのないことと、自分一人でも縛れる結び方だったので自殺と断定した。これから死のうとする人間がどうして手を縛る必要があったのか。衣服が汚れていたという目撃証言もあった。D 君は熊取と隣の貝塚市の教会近くの小高い丘にある栗の木でシャツで首をつって自殺したが、そのシャツは到底手の届かない高い枝にかかっていた。体育大生だった E 子さんは住宅地の中のグラウンドを背にした道路でナイフと首と胸を道路でナイフで首と胸を刺して死んだ。遺体は道路沿いの細い側溝にはまっていた。時間はまだ人通りのある8時過ぎ。なぜこんな目立つ場所での死を選んだのだろうか。また、E 子さんは陸上競技の自己ベスト記録を出したばかりで喜んでいたばかりだった。死ぬ理由など思い浮かばない。当日、血だらけの状態で発見された E 子さんは意識が朦朧とする中で、違う、違うと繰り返していたという。B 君、C 君、E 子さんの3人は以前から知人や家族に車に追われていると話していた。B 君は白いクラウンに追いかけられていると母親に漏らし、それを聞いた母親が C 君に尋ねてみると、何度かそういうことがあったと話したという。 いい子さんは友人に黒い車につけられていると話した。ネレス4。当日血だらけの状態で発見されたイーさんは意識が朦朧とする中で違う違うと繰り返していたというに対してゾッとした。で22レース、この事件どこの板だか忘れたけど、熊取町が近辺のヤクザの娘をレイプしたクソガキが報復されたっていう内容の書き込みを見た。近所では有名なヤクザで、警察もろくに捜査しなかったって。そのヤクザの家はでかいらしいと思う。で49レース、岩永天佑かな、告発の書より、七山路線バス連続象徴殺人。1998年12月4日、福岡県飯塚市、順野小学校1年、松野愛子失踪、予行演習。1992年2月20日、福岡県飯塚市、小一にジョージ殺害事件。死体発見は天城市野鳥の国道322号脇の林、中川愛、7年7月7日しか生きれなかった。梅野由里、同じく7歳。八丁峠頂上、仙台市中学同窓の3高校生連続自殺事件、2月9日 A 仙台市立7号中学、4月1日 B 仙台市立7号中学、4月9日 C 仙台市立7号中学。大阪府仙南郡熊取町若者7人連続怪死事件、熊取七山病院前、4月25日板金工17歳池に転落し、シンナー吸引を伴う事故死。5月29日 無職少年17歳板金工と同中学、シンナー吸引を伴う事故死。6月4日バイク仲間17歳無職、首吊り自殺、玉ねり小屋。6月10日バイク仲間18歳土木作業員、首吊り自殺、自宅納屋。6月17日バイク仲間18歳旅館従業員、首吊り自殺、野小屋や小屋、不審な車に後をつけられている。6月25日地方公務員22歳首吊り自殺、貝塚市飛び地内の山内の山林違う貝塚市飛び地内の山林。7月2日女子体育大生、胸に果物ナイフが刺さって路上で失血し、警察は自殺と断定、不審な車に後をつけられている。1993年5月、山梨県篠の村、7人中毒死事件、篠の八海、愛、〇〇〇〇〇。8月28日、市川、園児4人変死事件、海南七山、A、七里幼稚園七山、B、七里幼稚園七山、C、七里幼稚園七山、D、七里幼稚園七山。9月24日、宮城県、七ヶ宿湖、路線バス七ヶ宿局、収入役死体発見。9月26日、愛媛県伊予郡七折、路線バス八倉、愛媛幼稚園児ほか、4人無理心中事件。1995年4月2日、千葉県富里町クリーンセンター最終処分場、富里小学校1年男女児童が水死体で発見。2人とも七重出身、周囲は七重のつく路線バス停留所だらけ。七山、サムエル記八章、愛の滅亡、予行演習、八木山、松野愛子、飯塚 7年7月7日、八丁峠頂上、中川愛、仙台7号中学出身、熊取若者7人連続開始、初7日熊取七山、七山病院前、信濃7人中毒死、信濃八海、堀江愛子、岸川、七里幼稚園七山、七ヶ宿湖、路線バス七ヶ宿局、愛媛七折路線バス八荘八倉、愛媛幼稚園寺、富里町七重、偶然だぞ。以上、熊取町若者七人連続怪死事件っていう題名の話でございました。はい、で次レース読み、 544 PC で録音しながら聞くのがデフォかなと、うん、デフォなの、デフォではないと思うんですけど、で545ざんざん待っとったよと、じっくり聞かせてもらえますかのと、はい、あざすで546七ヶ宿だねと、うん、てかあの地名はもう分からんね、読み仮名ないと、いろんな読み方があるから、もともと自分はまあご存知の通り漢字クソ弱いのに、さらにそこに地名が入り込んでくるともう分からんよね、しかもいっぱい今地名出てきたから余計分からんで、547よく調べたと、はい、で548うじゃおっちゃんこんばんはと、もっちゃんじゃないですけどばんです。で次、今の本当に自分で読んでて意味わかんなかったで、たまたま あれでしょ、なんか7とか8がやけに多いっていうのが地名っていうか、適当に調べたらそういう時ってあるんじゃないの、まあ、長い間で、まあ、1億何千万人も住んでる日本で、はい、そのなんだ数字の入ってる地名のとこなんてあちこちあるから、まあそれでまあっていうことじゃないのかね、で、で逆に言えばその後はないのかね、ずっと続いてんだったらあれだけど、まあそんなにあっても困るんですけど、で4646は赤江様っていう題名の話かな、46番、はい。俺が小学校低学年の頃の話つっても、もう30年以上前になるけどな。東北の A 県にある海沿いの町で育った俺らにとって、当然海岸近くは絶好の遊び場だった。海辺の生き物を探して無意味にいじくってみたり、釣り人に餌を売りつけて小遣いもらったりと、まあ無邪気に遊ぶ毎日だったよ。しかしかくれんぼだけは、ま、海の近くでやってはいけないと周りの大人にきつく言われていた。まあ海は危険が危ない場所がいっぱいあるからな、変なところに隠れられて大怪我や命を落とす事故を心配してのものだろうと子供ながらに理解していた。しかし理解しているとか何とか言ったって、そこは所詮子供、周りに誰もいなければやっちゃうもんなんだよね。俺と近所のクソガキ A 太 B 郎 C 子の4人でかくれんぼをしたことがある。当時のガキにしちゃ丸々と太っていた実質ガキ大将の C 子がどうしてもかくれんぼしたいって聞かなかったんで、俺ら男はなんか臆病者扱いされるのも嫌だったんで付き合うことにしたんだわ。しぶしぶ始めたとはいえ、海の近くで変なくぼみとかいっぱいあってめちゃくちゃ楽しかったってのを今でも覚えてる。危険な場所ってのは基本的に楽しいものだよね。かくれんぼを始めて1時間くらい経った頃、エータが鬼だったんだけど、シーコがどうしても見つからない。仕方なくかくれんぼを中断して3人でシーコを探すことにしたが、なかなか見つからないから、3人で手分けして探すことにした。それでも見つからないからもう諦めて帰ろうと思ったとき、さっき調べても見つからなかった岩場のくぼみにシーコを見つけた。ただ、シーコ一人じゃなくて、なんかやたらと立派な和服を着たじいさんが一緒だった。ガキだった俺は家の人間が迎えに来たから勝手にかくれんぼ中断しやがったなと一瞬思ったが、どうも様子がおかしい。普段は大人相手だろうが子供相手だろうが、のべつ幕なしに騒ぎ立てるシーコがやけにおとなしい。和服のじいさんが何か話し立てるのにも反応せずに一点を見つめて動かない。これはやべえんじゃねえのと思った俺は、幸い二人ともこっちに気づいていないようだったので気づかれないように様子を伺うことにした。よく見てみると和服のじいさんはこんな海っぺりだっていうのに全然濡れていなかった。 じいさんはひとしきりシーコの体をベタベタと触った後、懐から鉄製の櫛のようなものを取り出すと、おもむろにシーコの脇腹に突き刺した。俺はじいさんの行動にビビって固まった。正直しょんべんも漏らしていた。しかもじいさんはその櫛を一本ではなく次々とシーコに差し込んでいく。しかし奇妙なことに血は全然流れてこない。シーコも櫛を刺されまくって黒ひげ危機一発みたいになってるのにピクリとも動かない。そのうち櫛を伝って黄色っぽい白いドロドロとしたものが流れ出してきた。するとじいさんは櫛の根元の方に白い袋のようなものを取り付け始めた。どうやらそのドロドロを袋に集めているようだった。多分ものの 2,3 分くらいだと思うが、どうやら袋がいっぱいになったらしく、じいさんは一つ一つ口を縛り袋をまとめていく。一方のシーコはあんなに丸々と太っていたのに、いつの間にか干からびたミミズのようになっていた。これは冗談抜きでやばいものを見てしまったと俺が思っていると、じいさんが不意に俺の方を向いた。そして何か言おうとしたのか、口を大きくあの形にしたと思うと、後ろから大人の声で、こら毒素ガキが、あんだけここでかくれんぼすんなって言ってんだろと怒鳴る声がした。振り返るとエータの父。どうやらシーコが見つからなくて焦った二人が大人に報告しに行ったようだ。俺はシーコが干物になってしまったことを伝えると、変なじいさんから逃げるのにで、エータ父の方へ駆け出していた。かなり本気のげんこつと、もう一怒鳴り食らって俺がシーコのところまで引っ張ってエータ父を連れていくと、干物ではなく太ったままのシーコが倒れていた。あのじいさんも櫛で刺された後もきれいさっぱりなくなっていた。結局シーコはかくれんぼ中にこけて頭を打って気絶していたということで病院に運ばれた。その日の夕方には目を覚ましたらしい。一方で俺ら3人は死ぬほど説教を食らったが、俺はさっきの光景が目に焼き付いてろくに説教も聞いていなかった。それから数日はシーコは何もなくピンピンしていて、近所のクソガキの上に君臨していた。俺もあれは暑さでおかしくなってみた幻だろうと思い込み始めていた。しかし1週間ほどした頃からガキの俺らの目にも見えて痩せ始め、しまいにはその姿を見なくなっていた。どうやら何かの病気をしたらしく、俺は母親に連れられてエータ、ビーローやらと一緒にシーコの見舞いへ行った。そこにいたシーコは以前の憎たらしく太っていたシーコではなく、随分と痩せ細った姿だった。しかも痩せているのではなく、見るからに肌に水気がなく、子供とは思えないほどシワだらけになっていた。あの時の干物の 2,3 歩手前という感じだった。俺はもうこいつ死ぬんだなと思った。見舞いから帰ると俺は母親に例のじいさんと櫛に刺されたシーコのことを話した。母は俺の話を聞き終えると、そうと一言だけ言ってどこかに電話をかけた。そして電話が終わると、明日その時のことを聞きに人が来るから正直に答えなさいと俺に言った。普段にも増して心機臭いなと俺は思った。次の日、学校の授業の途中に校長に呼び出され、校長室で見知らぬおっさんにじいさんとシーコの話を聞かれた。そのおっさんは古い絵を見せてきて、そのじいさんはこんな格好じゃなかったと聞いてきた。その絵にはみすぼらしい格好をして頭が不自然に三角な男と、例のじいさんみたいな綺麗な和服を着た男が描かれていたので、俺はこっち和服の男の格好に似ていると答えた。するとおっさんはため息を一つ吐いて、校長にどうやら赤江様ではないようなので、これ以上の心配はないでしょうと言った。校長も何か安心したような感じだった。その後俺を無視して、今年は豊漁になるだとか、領教からシーコの家に見舞い金を出すとかいう話をしていたが、俺がまだいることに気づき、すぐに追い出され、俺は授業に戻った。シーコは結局その後割とすぐ死んだ。シーコの葬式では悲しそうなのはシーコの家族だけで、他の大人はみんなニコニコしていて嬉しそうな感じだった。正直俺もシーコが嫌いだったので心の底では嬉しかったが、今まで経験した葬式との違いに少し不気味に思っていた。 俺の父親もシーコの両親に神様が、ま、持っていったようなものだからと変な慰めをしていたのを覚えている。その年の秋はあの時の盗み聞いたおっさんと校長の話通りここ数十年で一番の豊漁になった。しかし俺の町以外の港ではそれほどでもなかったらしく、俺の町はだいぶ潤ったらしい。俺もエータもビーローも栄養状態が良くなったせいかみんなコロコロと太った。以上、赤江様っていう題名の話でございました。で、次549、ヤクザにつけ回されたら配信つけてねと。まあつけ回されることないんですけど。で、550、おっちゃんは漢字に弱いんじゃないよ、語彙が少ないだけ、でもそれ以上に魅力があるんだよなと。語彙が少ない、まあ否定できませんけどね、はい、語彙が少なくて困りますよね、仕事でも困りますよね。で、551、ある一点だけに着目して全国で発生した事故や事件を集めていったらその後も起きているんじゃないか、そういう意味では続いているんだと思われる、もう何でもかんでもこうだってさ、まあ良くない話ですけど、不幸なことですけども、そのあちこちでこう亡くなった事件とか、まあ、事故っていうのは、まあ、1億何千万人もいればですね、 1% つったって相当な量いるんですから。まあしかもね、365日1人がお亡くなりになったって365人、っていうのは、まあ、1億何千万人からしたらですね、まあ、大した数じゃないわけですよ。まあ、よくない話なんですけどね、もちろんそれはゼロの方がいいのかもしれないですけど、もちろんね。でもまあそういうこと でニュースでもまあ、ね、誰がお亡くなりになったとか、まあ、事故でとかいうことがあるわけで、パーセンテージからしたらというところもあるんで、まあ、そういったことから考えると、まあ、あちこちでこう起きたのをですね、地名から何から全部こじつけてこうやるとなんかつながった気になるってこともあるかもしれないなと思う次第でございます。で、551 じゃない、552、じいさん手品しかと、まあ、針刺して配置で血が出ませんつって、で逆に黄色いドロドロ出ますって、集めます帰りますみたいなやつ、まあ、手品師じゃないと思うんですけど、でも何なんですかね、そういうそれが出てきて、その黄色いドロドロが、まあ、そのじいさんのこう欲しいもんなってことなんでしょう。で、その子供から取るのが、まあなんですかね、子供から取るんですかね。で、そういうのに巻き込まれないためにも、そういった海のとこでこう隠れんぼとかすんじゃねえぞっていうのもある。でもそのじいさんは神様で、まあ、生贄はこう出さなきゃいけないけど、でもそれで、出すと、まあ、その土地、まあ、その辺のところはなんか豊漁、こう、まあ豊作じゃないですけど、こういっぱい魚が取れて他のとこは取れねえけどみたいなになるっていうことなんでしょうか。はい。で、でもひでえなと思うのは、いくらまあ仮にまあそういったことだとした場合でも、葬式の時ニコニコしてちゃダメだろうと思うんですけど、でそれはもう何だろう、笑顔をもう隠しきれなかったってことなんですかね、もう豊漁やったみたいな。で、553、テレビつけて PC のブログ見ながらスマホで聞いている、これは異常と、まあ、何の異常でもございませんけども、はい、554、ライプジーさんと、まあ、干からびちゃダメなんですけどね、結果にコミットしてますけど。で、555、漁協だ、漁協って読んじゃった、そうか、漁業協同組合だ。じゃあ、豊漁でいいのか、それは漁だから。で、556、生贄だったんだねと。まあこの話からすると、まあそうなのかなと。 うん、でも、まあ、当然、ね、出したがる親はいないでしょうから、まあ、避けていたけれども今回、まあ、捕まったというか、まあ、ターゲットにされてしまって、うん、ってことなんですかね。で557、ダメだと言うと子供はやりたがるからな、大人のトラップだと、まあなんだろう、難しいとこなんですよね。こう伝えとかなきゃ、こう中ダメだよってことで言わなきゃやる可能性があるから言うんですけど、それがトリガーとなってこうやっちゃうみたいな、うん、まあ、そこは難しいですよね。知らなくてやられたら親の責任だから、言うんですけど、その言ったことでこうやってしまうっていうね、火をつけちゃうっていうのがありますよね。で558、法教と、まあ、字が違うんですけども、法領、法領ですかね、そうか、領教って言うんだけど漁協だな、確かにな、漁業だもんな。まあこの辺も漢字がクソ弱い自分のこうあれが出てますがで次、なんだっけ、次が、次、これ俺読んでないの、これなんか読んでそうな題名だけど、まあ、読んでないんだろうな。ていうかこれ長文なんですけど、これ相当だな、これ。あの全然自分は相変わらず初見一発だから、このまあ50話ぐらいこうリクもらってるやつ、まあ、一つ一つ見るなんてことは自分しないんで、今見てるんですけど、これ長文もいっぱい入ってるんですかね。そうするとこれ相当全部読むの大変じゃねえかと思うんですけど、次54なんですけど、寒ひもっていう題名の話で、これ長文って書いてあった、まあ、実際長いですね、他のに比べた今の、うん、寒ひもについて、僕の母の実家は長野の山奥、信州新町ってところから奥に入ってたとこなんですけど、僕はまだ小学校3、4年だったかな。その夏休みに母の実家へ遊びに行ったんですよ。そこは山と田んぼと畑しかなく、民家も数軒、交通も村営のバスが朝と夕方の2回しか通らないようなとこです。そんな何もないとこ、例年だったら行かないんですが、その年に限って仲のいい友達が家族旅行でいなくて両親について行きました。行っては見たものの、案の定何もありません。デパートやお店に連れて行ってとねだっても、一番近いスーパー、しょぼい、でも車で1時間近くかかるため、父はせっかくのんびりしに来たんだからと連れて行ってくれません。唯一救いだったのは、隣の家に僕と同じ年くらいの男の子が遊びに来ていたことでした。あの年頃は不思議とすぐに仲良くなれるもので、僕と K、 仮に K 君としますは、一緒に遊ぶようになりました。遊ぶといってもそんな田舎でやることは冒険ごっこ、近所の探検くらいしかありません。1週間の予定で行って、確か3日目の夕方ぐらいだったと思います。午後3時を過ぎて日が落ち始める頃、夏とはいえ西に山を背負っていることもあるのでしょうか、田舎の日暮れってのは早いもんです。僕と K は今まで入ったことのない山に入って行ってみました。はじめは人の通るような道を登っていたのですが、気がつくと獣道のような細い道に入っていました。あれなんだろうと K が指さす方を見ると、石碑が立っていました。里で見る道祖神のような感じで、50センチくらいだったでしょうか、だいぶ風雨にさらされた感じで苔むしていました。僕と K はよく見ようと、手や落ちていた枝で苔や泥を取り除いてみました。やはり道祖神のような感じでしたが、何か感じが違いました。普通の道祖神って男女2人が仲良く寄り添って掘ってあるものですよね。でもその石碑は4人の人物が立ったまま絡み合い、顔は苦悶の表情、そんな感じでした。僕と K は薄気味悪くなり、行こうと立ち上がりました。あたりもだいぶ薄暗く、僕は早く帰りたくなっていました。なんかある、 僕が K の手を引いて歩き出そうとすると、 K が石碑の足元に何かあるのを見つけました。古びた4センチ四方くらいの木の箱です。半分地中に埋まって斜め半分が出ていました。なんだろう、僕は嫌な感じがしたのですが、 K は構わずに木の箱を掘り出してしまいました。取り出した木の箱はこれまた古く、あちこち腐ってボロボロになっていました。表面には何か布のようなものを巻いた跡があり、墨か何かで文字が書いてありました。まあ、当然読めはしませんでしたが、何かお経のような難しい漢字がいっぱい書いてありました。なんか入ってる。 K は箱の壊れた部分から何かが覗いているのを見つけると引っ張り出してみました。なんて言うんですかね、ビロードって言うんでしょうか。黒くてツヤツヤとした縄紐みたいなので結ばれた腕輪のようなものでした。直径10センチくらいだったかな。輪になっていて5箇所、石のようなもので止められていました。石のようなものはまん丸で、そこにもわけわからん漢字が彫り付けてありました。それはとても土の中に埋まっていたとは思えないほど、高光と光っていて、気味悪いながらもとても綺麗に見えました。これ俺が先に見つけたから俺んの、と K はそう言うと、その腕輪をなんと腕にはめようとしました。やめなよ。僕はとても嫌な感じがして半泣きになりながら止めたのですが、 K はやめようとはしませんでした。 K と K が腕輪をはめた瞬間に奇妙な鳥、猿、妙な鳴き声がし、山の中にこだましました。気がつくと辺りは真っ暗で、僕と K は気味悪くなり慌てて飛んで帰りました。家の近くまで来ると僕と K は手を振ってそれぞれの家に入っていきました。もうその時には気味の悪い腕輪のことなど忘れていたのですが、電話が鳴ったのは夜も遅くでした。10時を過ぎてもまだだらだらと起きていて、母に早く寝なさいと叱られていると、ジリリリーンとけたたましく昔ながらの黒電話が鳴り響きました。誰やこんな夜更けに、とじいちゃんがブツブツ言いながら電話に出ました。電話の相手はどうやら K の父ちゃんのようでした。旗から見てても晩酌で赤く染まったじいちゃんの顔がさーっと青ざめていくのが分かりました。電話を切った後、じいちゃんがえらい勢いで寝転がっている僕のところに飛んできました。僕を無理やり引き起こすと、A、僕の名前、おま、今日どこぞ行きおった、裏行きおったんか、山登りおったんか。じいちゃんの剣幕にびっくりしながらも、僕は今日会ったことを話しました。騒ぎを聞きつけて台所や風呂から飛んできた母とばあちゃんも話を聞くと真っ青になっていました。ばあちゃん、ああまさか、じいちゃんかもしれん、母、迷信じゃなかったの。僕は何が何だか分からずただ呆然としていました。父もよくわけのわからない様子でしたが、じいちゃんばあちゃん母の様子に聞くに聞けないようでした。とりあえず僕とじいちゃんばあちゃんで隣の K の家に行くことになりました。じいちゃんは出かける前にどこかに電話していました。何かあってはと父も行こうとしましたが、母と一緒に留守番となりました。 K の家に入ると今まで嗅いだことのない嫌な匂いがしました。ほこりっぽいような酸っぱいような、今思うとあれが刺繍というやつなんでしょうか。おい K、 しっかりしろ。奥の今からは K の父の怒鳴り声が聞こえていました。じいちゃんは断りもせずにずかずかと K の家に入っていきました。ばあちゃんと僕も続きました。今に入るとさらにあの匂いが強くなりました。そこに K が横たわっていました。そしてその脇で K の父ちゃん母ちゃんばあちゃんが、 K の家はじいちゃんがすでに亡くなっていてばあちゃんだけです、必死に何かをしていました。K は意識があるのかないのか目は開けていましたが、焦点が定まらず口は半開きで泡で白っぽいよだれをだらだらと垂らしていました。よくよく見るとみんなは K の右腕から何かを外そうとしているようでした。それは紛れもなくあの腕輪でしたが、さっき見た時とは様子が違っていました。綺麗な紐はほどけて、よく見るとほどけた一本一本が K の腕に刺さっているようでした。 K の手は腕輪から先が黒くなっていました。その黒いのは見ていると動いているようで、まるで腕輪から刺さった糸が K の手の中で動いているようでした。缶ひもじゃとじいちゃんは大きな声で叫ぶと、何を思ったのか K の家の台所に走っていきました。僕は K の手から目が離せません。まるで皮膚の下で無数の虫が這い回っているようでした。すぐにじいちゃんが戻ってきました。なんと手には柳葉包丁を持っていました。何するんですか。止めようとする K の父ちゃん母ちゃんを振り払って、じいちゃんは K のばあちゃんに叫びました。腕はもうダメじゃ、まだ頭まではいっちょらん。 K のばあちゃんは泣きながらうなずきました。じいちゃんは少し躊躇した後、包丁を K の腕に突き立てました。悲鳴を上げたのは K の両親だけで、 K は何の反応も示しませんでした。あの光景を僕は忘れられません。 K の腕からは血が一滴も出ませんでした。代わりに無数の髪の毛がゾワゾワと傷口から外にこぼれ出てきました。もう手の中の黒いのも動いていませんでした。しばらくすると近くの寺といってもかなり遠いから坊様が駆けつけてきました。じいちゃんが電話したのはこの寺のようでした。坊様は K を寝室に移すと一晩中度胸を上げていました。僕も K の前に度胸を上げてもらい、その日は家に帰って眠れない夜を過ごしました。次の日 K は顔を見せずに朝早くから両親と一緒に帰っていきました。地元の大きな病院に行くとのことでした。じいちゃんが言うには腕はもうダメだということでした。頭まで行かずによかったと何度も言っていました。僕は缶ひもについてじいちゃんに聞いてみましたが、教えてはくれませんでした。ただ紙のかぶるの喪服のもと書いて缶ひもと読むこと、あの道祖神は悪という名前だということだけはばあちゃんから教えてもらいました。古くから伝わるまじないのようなものなんでしょうか。それ以来じいちゃんたちに会っても聞くに聞けずにいます。誰か似たようなものをご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。あれが頭まで行っていたらどうなるのか。以上が僕が缶紐について知っているすべてです。失礼しました。で、続き、こんばんは、前すれの缶紐です、大勢の皆さんにお気に召していただいてありがとうございます。でも皆さん缶紐についてはご存知ないようですね。僕も書き込んでから改めて気になり、この土日で母の実家まで行って自分なりに調べてみました。残念ながらじいちゃんはすでに亡くなっているので、文献とばあちゃんの話からの推測の域を出ませんが、この年になって久しぶりに辞書を片手に頑張ってしまいました。結論から言うと、どうやら缶ひもはまじない系のようです。それもあまり良くない系統の。昔まだ村が集落だけで生活していて、他との関わりがあまりない頃です。僕はあまり歴史とかに明るくないので、何時代とかは分かりませんでした。その頃は集落内での婚姻が主だったようで、やはり血が濃くなるということがあったようです。よく聞くように血が濃くなると障害を持った子供が生まれてくることが多くありました。今のように科学や医学が発達していない時代、そのような子たちはマガ子と呼ばれて生まれていたようです。そして強子、マガ子を産んだ女性もマガ爪と呼ばれていました。しかしやはり昔のことで、マガ子が生まれても生まれてすぐには分からずに、ある程度成長してからマガ子と分かる例が多かったようです。そういう子たちはその気候からやはり狐つきなどまがまがしいものと考えられていました。そしてその親子ともども集落内に災いを呼ぶとして殺されたそうです。しかもその殺され方が、マガ爪に我が子をその手で殺させ、さらにそのマガ爪もとてもひどい方法で殺すという嫌な内容でした。あまり詳しいことは分かりませんでしたが、伝わっていないということはよほどひどい内容だったのではないでしょうか。 しかしマガツメは殺された後も集落に災いを及ぼすと考えられました。そこで例のカンヒモの登場です。カンヒモは前に書いたように髪のかぶるの喪服の喪と書きます。つまり髪のまじないで喪、良くないこと、災いをかぶせるということです。どうやらマガツメの髪の束を使い、マガゴの骨で作った玉で留め、特殊なまじないにしたようです。そしてそれを隣の村といっても、当時はかなり離れていて交流はあまりなかったようですが、の地に埋めて災いを他村にかぶせようとしたのです。腕輪の形状をしていたものの、もともとはそういった呪詛的な意味の方が大きかったようです。また今回のものは腕輪でしたが、首輪などいろいろな形状があるようです。しかし呪いには必ず呪い返しがつきものです。仕掛けられた缶紐に気がつくと掘り起こしてこちらの村に仕掛け返したそうです。それを防ぐために生まれたのが道祖神悪です。村人は埋められた缶紐に気づくと、その上に悪を置いて封じました。悪は本来核と呼ばれており、石碑に刻まれた人物に苦を課すことにより村に再び災いが舞い戻ってくるのを防ごうと考えたのではないでしょうか。そしてその隣の村への道がちょうど裏山から続いていたそうです。時の流れの中で缶紐は汚れを失って風化していったようですが、例の缶紐はまだ効力の残っていたものなのでしょうか。僕の調べた範囲で分かったのはこのくらいです。また詳しい方などいましたら、ご教授願います。最後にばあちゃんに気になっていたものの聞けなかった K のその後を聞きました。K はあれから地元の大きな病院に連れて行かれました。坊様の力か、その頃はすでに髪は一本も残ってなく、刃物の切り口と中身がスカスカの腕の皮だけになっていたそうです。なんとか一命は取り留めたものの、 K は一生寝たきりとなってしまいました。医者の話では脳に細かい髪の細さほどの無数の穴が開いていたと。皆さんも缶ひもを見つけても決して腕にはめたりなさいませんよ。以上、缶ひもっていう題目の話でございました。で、読んだか分かんないこれ。読んだのかな、なんか読んだ気がするんだけど忘れた。なんか似たような名前のはなんか読んだと思うんだよな。まあいいや、ジタレスミ、559、カンヒモは聞いたことあると思うと。で、560、多分読んだなと。はい、で561、プリオンと。プリオン、謎の生命体プリオンだっけ、忘れちゃった。なんかハンターハンターのやつだっけそれ。で562、なんでこういう話って打足をつけるかな、作者がいい気になっちゃうんだろうね。小鳥箱もそうだけど、階段の謎の美学を損なう、まあ、そこまで言わんでもいいのにってことか。まあでも知りたい人はなるほどみたいな、わかんないけど、まあ人それぞれですわな。どこまで、あ、それはいらないわっていう人もいれば、うーん、なるほどね、面白いなと思う人もいるし、まあ人それぞれじゃないですか。で、なんだろう、打足ってどこが打足なんだろう。自分はあの K のその後はまあいいかなと。あ、プリオンで、あ、恐竜病か、あれなんだっけ、ハンターハンターのやつ、頭が丸いやつ、あれなんだっけ、忘れちゃった。で563、プリオンは恐竜病じゃない、脳がスポンジ状になるんだっけかと。ああ、恐竜病ね。はい、もうなんかダメですね自分ね。で、まあ、恐竜病は確かなんかそんな感じだと思うんですけど、確かね、なんか脳に無数、髪の毛ほどの細さのっていうから、まあ 数十ミクロンとか100ミクロンレベルなんでしょうけど、そういうのがいっぱいあったよとか、まあその辺はいらんってことなんですかね。はい。で、あれ54の次に52って書いてあるな、順番じゃなかったな。で52だって、52、嘘、俺これも読んでない、これ52、ドルフィンリング。俺ドルフィンリングなんてこれすっげえ読んだ気がするんだけど、あれ俺ドルフィンリングってこれ読んでない、これ嘘、俺読んだろ、ドルフィンリングは。ドルフィンリングってこれ有名な話ですよね、確かね。あれドルフィンリングって読んでないの、なんかこのレスの方だと、既読リストと照らし合わせて読んでないの書いとくって書いてあるんですけど、え、ドルフィンリングって俺読んだんじゃないの俺。で、ジタレスミ564、後日談で話が昔のことで途切れているはずなのにやけに詳しすぎるとか、そこは謎のままにしておいてほしいと。ああ、まあまあまあ、はい。ドルフィンリングはこれ読んだんじゃないの、さすがにこの記憶の力のない自分でもこれ読んだ気がするぞ俺。あれ読んでなかったっけ、これ読もうとして読まなかったのかな、なんか 目を通した記憶があるんだが、これドルフィンリング読んだよねこれね、既読リストになかったらしいですけど、はい。で次72ってどれだ、72、アンケートの忠告っていう話ですね。72は、行ってみたいと思います。ドルフィンリングめちゃくちゃ読んでるっぽいじゃないですか。あのちょっと一回またレスに戻しますね。566、2012年11月24日、ドルフィンリング。これバリバリ読んでますね、これ。既読リストと照らし合わせてって書いてあるけど、あったよ。で、567、ドルフィンは読んでるんじゃと。うん、なんか自分もすっごい読んだ気がしてたんで、なんでか知んないけど、やけにこう、題名の、あれはなんか聞いたというか、こう読んだ、血がバリバリしてたからこれ合ってた。でも2012年か、結構前だな、よく記憶残ってたな。で72、アンケートの忠告っていう題名の話です。私が某会員制リゾートホテルに勤めていたとき、ある老夫婦に書いていただいたアンケート用紙の内容です。表面は通常のよくある普通のアンケートの回答でした。ホテルの従業員の対応や施設の使用感、ホテル内の清掃状態なのです。最後に当ホテルへのご意見という欄に忠告と書かれていました。忠告、私どもの宿泊した7階の〇〇号室は冷凍となっております。簡単ですが裏面に書き記しておきましたので、ご検討の上お払いまたはご供養をした方が良いかと思います。その部屋は前から苦情がある部屋でした。誰かが窓から覗いている、ベランダで何か動いた、バスルームの水が勝手に出る、荷物が荒らされた、夜中に耳元で声がする等のたくさんの苦情があり、普段は閉鎖部屋にしていました。 たまたま繁忙期に他のホテルからの研修応援に来た従業員がダブルブッキングしてしまい、仕方なく主任の判断でその部屋を使用しました。裏面。私は長年勤めてきた会社を息子たちに譲り、共に苦労した愚妻と旅行を趣味にしております。妻は恥ずかしながら勘がよく、霊感と呼ばれるものが幼女の頃よりあり、私の事業の成功も妻のおかげであります。そんな妻が言いますのが、オンホテルのこの部屋は霊の通り道となっているとのこと。昨夜何体かの仏様が私どもの宿泊している部屋を通り抜けました。中には私や妻の寝ている顔を覗き込んできた者もいたそうです。私はそういう感覚はありませんが、妻はうるさくて眠れなかったと申しておりました。私どもは他言いたしませんが、オンホテルへの宿泊は今後検討させていただきます。中には悪い霊体もいるとのことです。何卒ご検討の上、至急何かしらのご対処をした方が良いかと思います。支配人の命令で私と同僚の2人が問題の部屋に泊まってみましたが、特に何も起こりませんでした。偶然かもしれませんが、しばらくして同僚は交通事故で右腕が不自由になり、私は腎臓を壊し人工透析をしています。私もその同僚もホテルを辞めました。以上、アンケートの忠告っていう題名の話でございました。で、次く前にジータレス読み568。イサモジさんこんばんは。モジさんじゃないですけど、バーです。朝まで生ラジと聞いて飛んできましたと。まあやんないですけど、ドルフィンリングってゲームのアイテムじゃねえとまあありそうですけど、ゲームでも別になんとかリングって、しかもまあドルフィンぐらいだったらまあついてもね、まあイルカですけど。で569、3年も前なら新規に読むも同然だと。同然、それだともうかぶりまくってもいいってことになっちゃうんですけど。で570、最近おっちゃんの読んでるのをアップしてくれてるやつのを聞いてるんだけどさ、昔のおっちゃんってもっと間を置かずにテキパキ読んでたんだねと。まあなんか今日もテキパキ読んじゃってる気がしますけど、今のが断然雰囲気が伝わってきていいけど、なんか新鮮だったと。まあ昔っていつのこと指してんのか分かりませんけど、まあど素人なんで、ね、でそもそもなんだろう、まあいつのことを話してるかちょっと分かんないですけど、自分こういうことをやると当時は思ってなかったと思うんですよね。まあ、こっちがメインになるとは思ってなかったんですよね。普通にゲーム好きなんで、そしたらなんかこっちの読む方がメインになって気持ちこう意識しだしたところがあるのかもしれないですけどね。まあでも今日はなんかテキパキ読んじゃってるなと自分でも思いつつも、なんか止まらず読んじゃってますけど。で571、今来たお父さんこんばんはと。もうお父さんじゃないんですけど、バンオです。で572、これは聞いたことある気がすると。あったかな、もうダメですね、わかんないですで次、次これはこれはどうなの、これはなんか、いや新聞の記事が貼ってあるんですけども、またなんかあの実際のこう事件の話なんですが、これはもう俺が読むよりこれ見た方がいいんじゃないの、これ80番ですけども、これ俺読むのってこれどうなのかね、これ面白いんですかね、面白いというかこう伝わるんですかね。面白くはないと思うけど、こう実際のこう事件ですから、まあ、興味深いって意味での面白いってのはあるかもしれないですけど、まあ陸あったんでやりますわ。 京都長岡わらび取り殺人事件ってやつですね。80番で一番初めにでっかく当時 の、 その新聞記事の切り抜きみたいのが貼ってありますが、1979年5月23日、長岡京市内にあるスーパーでパートをしていた主婦2人が仕事終了後、近くの山の竹林にわらび取りに行ったまま消息不明となり、2日後の25日、山頂付近で遺体となって発見された。直接の死因は主婦 A、当時43歳が絞殺、主婦 B、当時32歳が刺殺。2人のリュックにはそれぞれ空の弁当箱、取ったわらび、財布が入ったままであった。検視の結果、死亡時刻はどちらも正午過ぎから2時半までと判明。どちらも金を奪われた形跡はなかったが、主婦 A の衣服のポケットから追われている、助けてください、この男の人悪い人と鉛筆で走り書きをした勤務先のスーパーのレシート、日付は事件当日より2日前が発見される。だがどちらの荷物にも衣服のポケットにもこの鉛筆がなかった。後日の捜索で殺害現場から少し離れたところに芯の先端だけが見つかっているが、鉛筆そのものは見つからなかった。主婦 A は全身30箇所以上も殴打され、肋骨が折れて肝臓が破裂しており、主婦 B は全身50箇所以上も殴打され、包丁が体に突き刺さったままだった。警視庁の鑑定結果によると、犯人の血液型は O 型と判明している。犯行現場は殺された主婦たちのようにピクニックがてら山菜採りに地元の人が訪れているようなところだったが、犯行発生前から木や竹が生い茂り、昼間でも薄暗いところが多く、レイプ事件も発生していた。遺留品は主婦 B の遺体に突き刺さっていた包丁1本のみで、指紋は検出されず、販売ルートも解明されずじまいだった。有力な手がかりのないまま、1994年5月24日に公訴時効が成立した。容疑者、長岡京市内に住む少年 A が犯行時間内に駆け足で下山するところを目撃されていて、重要参考人となるも、実は犯行当日一日中別の場所にいたことが判明した。彼が空手を習っていて、よく山にサイクリングに来ていることを周知している人物からの目撃情報だった。主婦らが山に入った10分後、25歳から30歳の男性2人組が目撃されるも身元判明できず、主婦たちが殺害される1週間前に入山していた主婦に声をかけた中年男性も似顔絵を制作したが身元判明できず。もう一つの事件、事件から約5年後の1984年5月16日、同市で主婦 C が首や背中をめった刺しにされ、布団にくるまれ、家ごと燃やされるという残忍な事件が発生した。警察がこの事件と長岡京殺人事件の関連性を調べていたことが判明して、次のような噂が出現した。主婦 C はかつて最初の事件当日、主婦 A や B とわらび取りに出かけたが、先に一人で下山したので殺害から免れた。マスコミと警察は報道協定を結んで、主婦 C の安全のため彼女の存在を公表しなかった。後日、主婦 C は何らかのトラブルでわらび取り殺人の真犯人に殺された。ところが第二の殺人事件の警察記者会見では、最初の殺人事件と主婦 C との関係は全く言及されず、マスコミ関係の人物から報道協定についての証言は一切得られず、都市伝説のレベルである。この事件も同様に未解決となっている。以上、京都長岡わらび取り殺人事件っていう題名の話でございました。で次ごめん、ジータレス読み、573、今来たおじさんこんばんはと、まあ、おじさんじゃないんですけど、こんばんです。で574、イサムさんの朗読は何度聞いても面白いから既読でも大丈夫と、まあ、ありがたい話なんですけどね、なるべくまあこう既読は避けたいっていうのはありますよね。で575、鉛筆の先だけを見つけるなんて警察もすごいじゃんと、まあね、 相当そのね、こう竹林でうんぬんかんのこう山の男でね、こう鉛筆の先を見つけるってこれすごいですよね。執念ですよね。で、そこから鉛筆見つかんないっていう、はい、で576懐かしいなわらび鳥事件と、こうご存知の方がまあ、まあ時効が成立しちゃったやつだから、まあなんかやってたかもしれないけど、そういうの、まあ、好きなというか、まあ、詳しい方はご存知なんでしょうね、これね。で、次。これ、俺何分やった ?1 時間半ぐらいやってるのか。まあまあまあ。うん、これは俺絶対読んだね。これはね絶対読んだと思う。次、111番ガリガリに痩せた子供。これね、双眼鏡で見てたら、坂から猛スピードで痩せた子供が降りてきてドアを持ってうんうんってやってるやつね、これ合ってるわ。ピンポンピンポンうんうんってやってるやつ、はい、これ合ってた、はい、俺読んだ、これ絶対読んだ。これ1回じゃなくて多分これしかも2回読んだ気がする。これもしかしたらこのレス、こうリクをしてくれた方は、あの既読リストのどこのシートを使って検索かけたかっていうのが、ちょっと気になりますね。これはね、これ読んだな。これちょっと申し訳ない。これは読んだ。これはなんでかっていうと、この話のが好きなこう漫画家さんとかもいて、こういう話はしたことあるから俺も記憶にある。これは、なのでこれはもう間違いなく読んだ、というわけで、まあなしということで、で、次。ね、次は。あ、次行く前にちょっとジータレスミ。578、2011年11月20日、痩せた子供っていう題名だそうです。まあ、題名が違うからか、検索かかんなかったのは。でもそのためになんだっけ、あの話のこう一番初めの部分、この冒頭の、っていうのもこう検索かけられるようにこうしてくださってたりするんで、まあ、ちょっとそういう調べ方をしないとダメかもしれない。まあ、題名違うパターンっていうのは実際自分もそれで読んじゃったっていうのは何回もあるんでね。で、579、ピーポーピーポー、うんうん、ちゃんおつワンバンコーと。はい、コマです、はい、で次118、くねくねくねくねですけども、くねくねくねくねまとめ、ちょっと待って、これくねくねはこ、え、嘘、俺くねくねって読んでないの俺。あれなんだっけ、あれなんかそういう題名のってなかったっけ、あれくねくね、嘘、俺くねくねって読んでないの。もうかなりいろいろ読ませてもらったけど、くねくねって俺読んでねえのかな。うっそー、なんかめちゃくちゃ読んでんじゃねえのって思うけど、自分くねくねって読んでないんですかね。で、 で強み、580、量が量だけになれないと見つけきれないのはしゃあないと。いや、まあ、それはね、っていうのはありますんで、それは別にしゃあないとは思うんですけど、で自分も忘れて読みますんでね、大抵は、まあ、今回のはちょっとさすがに覚えてましたけど、で581、なるほどと、おっちゃんに同じ話何度も読ませたいときは題名と冒頭を変える必要があるのねと、まあ、あと自分の記憶力がどうかってことなんですけど、くねくねくねくねって読んでないのか、俺これ読んだんじゃないのこれ。でもレスが来ないから読むか。これ長いんですけど、7話まとめてあるんで、118番、くねくね、第1話から第7話、さらにこれおまけまであるから第8話までありますわ。これあるので長いです。今日はもう長いからこれで終わりにしようと思います。もうこれ読めばそれなりに時間かかるだろうからもういいや。私の弟から聞いた本当の話です。弟の友達の A 君の実体験だそうです。 A 君が子供の頃、 A 君のお兄さんとお母さんの田舎へ遊びに行きました。外は晴れていて田んぼが緑に生い茂っている頃でした。せっかくのいい天気なのに、なぜか二人は外で遊ぶ気がしなくて家の中で遊んでいました。ふとお兄さんが立ち上がり窓のところへ行きました。 A 君も続いて窓へ進みました。お兄さんの視線の方向を追いかけてみると人が見えました。真っ白な服を着た人、男なのか女なのか、その窓からの距離ではよくわからなかったそうですが、一人立っています。あんなところで何をしているのかなと思い続けてみると、その白い服の人はくねくねと動き始めました。踊りかな、そう思ったのもつかの間、その白い人は不自然な方向に体を曲げるのです。とても人間とは思えない関節の曲げ方をするそうです。くねくねくねくねと。 A 君は気味が悪くなり、お兄さんに話しかけました。ねえ、あれなんだろう、お兄ちゃん見える？すると、お兄さんもわからないと答えたそうです。ですが答えた直後、お兄さんはあの白い人が何なのか分かったようです。お兄ちゃん分かったの？教えてと A 君が聞いたのですが、お兄さんは分かった、でも分からない方がいいと答えてくれませんでした。あれは一体何だったのでしょうか。今でも A 君は分からないそうです。お兄さんにもう一度聞けばいいじゃないと私は弟に言ってみました。これだけでは私もなんだか消化不良ですから。すると弟がこう言ったのです。 A 君のお兄さん、今知的障害になっちゃってるんだよ。1話完、2話目。これは小さい頃、秋田にある祖母の実家に帰省した時のことである。年に一度のお盆にしか訪れることのない祖母の家に着いた僕は、早速大はしゃぎで兄と外に遊びに行った。都会とは違い空気が断然うまい。僕は爽やかな風を浴びながら兄と田んぼの周りを駆け回った。そして日が昇りきり、真昼に差し掛かった頃、ピタリと風が止んだと思ったら、気持ち悪いぐらいの 生ぬるい風が吹いてきた。僕はただでさえ暑いのに、なんでこんな暖かい風が吹いてくるんだよと、さっきの爽快感を奪われたことで少し機嫌悪そうに言い放った。すると兄はさっきから別の方向を見ている。その方向にはかかしがある。あのかかしがどうしたのと兄に聞くと、兄はいや、その向こうだと言ってますます目を凝らして見ている。僕も気になり、田んぼのずっと向こうをじーっと見た。すると確かに見える。なんだあれは。 遠くからだからよくわからないが人ぐらいの大きさの白い物体がくねくねと動いている。しかも周りには田んぼがあるだけ、近くに人がいるわけでもない。僕は一瞬奇妙に感じたが、ひとまずこう解釈した。あれ新種のカカシじゃない？きっと今まで動くカカシなんかなかったから農家の人が誰かが考えたんだ。多分さっきから吹いてる風で動いてるんだよ。兄は僕のズバリ的確な解釈に納得した表情だったが、その表情は一瞬で消えた。風がピタリと止んだのだ。しかし例の白い物体は相変わらずくねくねと動いている。兄は、おい、まだ動いてるぞ。あれは一体何なんだ？と驚いた口調で言い、気になってしょうがなかったのか、兄は家に戻り、双眼鏡を持って再び現場に来た。兄は少々ワクワクした様子で、最初俺が見てみるからお前は少し待ってろよと言い、張り切って双眼鏡を覗いた。すると急に兄の顔に変化が生じた。みるみる真っ青になっていき、冷や汗をダクダク流して、ついには持ってる双眼鏡を落とした。僕は兄の変貌ぶりを恐れながらも兄に聞いてみた。何だったの？兄はゆっくり答えた。
わからない方がいい。
すでに兄の声ではなかった。兄はそのままひたひたと家に戻っていった。僕はすぐさま兄を真っ青にしたあの白い物体を見てやろうと落ちてる双眼鏡を取ろうとしたが、兄の言葉を聞いたせいか見る勇気がない。しかし気になる。遠くから見たらただ白い物体が奇妙にくねくねと動いているだけだ。少し奇妙だがそれ以上の恐怖感は起こらない。しかし兄は、よし、見るしかない。どんなものが兄に恐怖を与えたのか自分の目で確かめてやる。僕は落ちてる双眼鏡を取って覗こうとした。その時祖父がすごい焦った様子でこっちに走ってきた。僕がどうしたのと尋ねる前に、すごい勢いで祖父が、あの白い物体を見てはならん、見たのか、お前その双眼鏡で見たのかと迫ってきた。僕は、いやまだと少し挙動った感じで答えたら、祖父は、よかったと言い安心した様子でその場に泣き崩れた。僕はわけのわからないまま家に戻された。帰るとみんな泣いている。僕のことで？いや違う。よく見ると兄だけ狂ったように笑いながら、まるであの白い物体のようにくねくねくねくねと乱舞している。僕はその兄の姿にあの白い物体よりもすごい恐怖感を覚えた。そして家に帰る日、祖母がこう言った。兄はここに置いといた方が暮らしやすいだろう。あっちだと狭いし、世間のことを考えたら数日も持たん。うちに置いといて何年か経ってから田んぼに放してやるのが一番だ。僕はその言葉を聞き大声で泣き叫んだ。以前の兄の姿はもうない。また来年実家に行った時に会ったとしても、それはもう兄ではない。なんでこんなことに？ついこの前まで仲良く遊んでいたのに、なんで？僕は必死に涙を拭い車に乗って実家を離れた。祖父たちが手を振っている中で、変わり果てた兄が一瞬僕に手を振ったように見えた。僕は遠ざかっていく中、兄の表情を見ようと双眼鏡で覗いたら、兄は確かに泣いていた。表情は笑っていたが、今まで兄が一度も見せなかったような最初で最後の悲しい笑顔だった。そしてすぐ曲がり角を曲がったときにもう兄の姿は見えなくなったが、僕は涙を流しながらずっと双眼鏡を覗き続けた。いつか元に戻るよね。そう思って兄の元の姿を懐かしみながら、緑が一面に広がる田んぼを見晴らしていた。そして兄との思い出を回想しながら、ただ双眼鏡を覗いていた。その時だった。見てはいけないと分かっているものを間近で見てしまったのだ。2話目終了。第3話目。小学校4年生くらいのことなんだけど、親戚が水泳教室を開いていて、そこの夏季合宿みたいなのに参加させてもらった。海辺の民宿に泊まって海で泳いだり魚を釣ったり山登ったりする。小学生が十数人と、あとは引率の先生が男女合わせて4人くらいいた。 俺は同世代のいとこがいたせいですぐに他の生徒とも打ち解け、1週間毎日楽しく過ごした。その最終日前日のことだったと思う。運悪く台風が近づいてきているということで海でも泳げず、俺たちは部屋で腐っていた。みんなは部屋で喋ったり、お菓子を食べたり、テレビを見たりしていたが、俺は目の前の海を民宿の2階の窓からぼんやりと眺めてた。強風でものすごい高さの波がバッコンバッコンやってくるグレーの海。なんだあれ。思わず声が出たのかもしれない。気がつくと後ろにケイちゃんもやってきて、一緒に窓の外を見ていた。2つ上の6年生で虫取りが上手なやつだったと記憶している。え、あれ。ケイちゃんも浜辺のそれに気がついたらしく、目が大きく見開いている。荒れ狂う海のすぐそばを白いものが歩いてくる。歩いてくるというか移動してくる。男か女かもわからない。俺は近眼なんでよく見えない。服とか着てるようには見えないんだけど、全身真っ白だ。真っ白のウエットスーツ、そんなものあるのか。動きはまるで土壌すくいをしているような感じで、両手を頭の上で高速で動かしている。俺の真後ろで突然夜間が沸騰した。ピーッ。いや違う、ケイちゃんの叫び声だった。引率の先生が飛んできた。ケイちゃんは何回も夜間が沸騰したような音を出して、畳をザリザリと裸足の足でこすって窓から離れようとしていた。その後、引率の先生と他の先生とかケイちゃんを病院に連れて行ったような気がする。その日はみんな怖くなって布団をくっつけ合って寝た。ケイちゃんは戻ってこなかった。数年後、親戚の集まりでいとこと会ったので、その夏のことを聞いてみた。いとこはなぜか露骨に嫌な顔をした。ケイちゃんはストレス性のなんとかで脳がどうとか言ってたかな。その後すぐに水泳教室を辞めたらしい。水泳教室自体も夏季合宿の類を中止したそうだ。ケイちゃんは何を見たと言っていた？俺が聞きたいのはこれだけなんだが、どうしても聞き出せなかった。俺はその夏季合宿の後すぐメガネをかけるようになった。でも今でもその夏季合宿の時にメガネをかけていたらと思う。ケイちゃんは一緒に森を探索した時に、木に擬態しているような虫も真っ先に見つけるほど目が良かった。ケイちゃんはきっとその浜辺で踊っていたものを、踊っていたとしか言いようがないを、はっきりと見てしまったに違いないんだ。3話目終了。4話目。高校の時、家に友達を呼んでくだらない話で盛り上がっていると、玄関を勢いよく開けて母が転がり込んできました。尋常ならざる様子に俺が駆け寄ると、母はお願いお願いだから田んぼには行かないでと繰り返しました。買い物帰り、自転車で田んぼ道を走っていると、見慣れない黒いものがうごめいているのが見えたそうです。カカシかなと思い、自転車を止めてよく見てみると、手足の細い人型の物体がその四肢を狂ったようにくねくねと動かしていたらしいのです。途端に絵も言われぬ恐怖に襲われ逃げてきたそうです。その時は分かったと一言言って母を落ち着かせたのですが、話のネタにも困っていた俺たちはこっそり母の行った田んぼに行ってみることにしました。それはやはりいました。風もないのにひたすら手足を動かす黒いもの。しかもそれはゆっくりと移動していました。しまったと思った時はもう遅く、目からは涙があふれ、膝はガクガクと震え出しました。友人も口元を震わせながら目を潤ませていました。泣きながらが逃げ帰ったのは言うまでもありません。くねくね動くだけのものがどうして怖いのかと問われると言い返しようがありませんが、まるで俺を飲み込むようなあの圧倒的な違和感はこの世のものとはとても思えません。本当に怖かったんです。4話目終了。5話目。小学生の頃、社会科見学でどこかの石切り場に行ったんだけど、見学中いきなり同じ班だったやつの一人が急にヒヒヒヒって小さく笑い声のような泣いているような声を上げて、その後泡吹いて倒れちゃってさ、 もともと体の弱いやつだったからまた発作だななんて程度に考えてたら、まあそいつすぐ目覚ましたから救急車とかは呼ばなかったんだけど、大事を取ってバスで休憩してろってことになって、まあ、その先生の判断が正しいかいかが正しいかどうかは置いといて、当時班長やってた俺もバスで待機って言われてさ、まあ、病人相手だから特に話すこともなくてさ、何気なくお前また発作かって聞いたんだわ。そしたら似たようなものだけど違うかな、さっき変な人影見ちゃって、白い人影踊ってヒヒって声が子供なりにやべえなって思ったけど、なんか当時心霊ブームでそういう話に興味あってさ、そんなのいたか、作業員とかじゃないのか、どんなやつだったんだよって問い詰めたら、そいつ急にきつく睨むような表情して、知らない方がいいこともあるよ、ひひ一度見ちゃうと何度も来る、あれはひひひ M 君、俺のことな、は関係ないよ、ヒヒヒヒヒとそこでまた泡吹いて気絶。言うまでもなくその後学校に着いてから校長室行きですよ。病人に何したんだって、何かしたとしたら多分そいつの言う白いやつだと思うけど、以上5話目で、次6話目。私の住んでいるところはベッドタウンと言われている人口密集地帯なのですが、早朝マラソンをしている人をよく見かけます。2階のベランダからその走る姿をコーヒー飲みながら眺めていると一日が始まるという感じがしていました。毎朝だいたい同じ顔ぶれなので暮らしていくうちに顔を覚えていきましたが、怖い体験はその決まった時間にマラソンをしている一人の男性についての話です。最初決まった時間に走る彼を見て毎朝偉いなと感心していたのですが、何回か彼を見かけているうち、私はその彼のおかしな部分に気がつきました。汗をかかない、呼吸をしてない、足音がしない、この3つでした。ベランダから少し距離もあるので勘違いかと思ったのですが、他のランナーと比べることができるのでおかしいことは確かでした。もしかして幽霊かもと思いましたが、見かけはマラソンをしている丸刈りで健康そうな青年だったので恐怖より不思議な感じでした。きっと彼は走り方を研究してそうなっているのだとも考えていました。でも私は気になって仕方がなくなり、近くに行って確かめようと思いました。彼の走る決まった時間を見計らってゴミ捨てをするふりをして待ち伏せしたんです。やはり定刻に彼が向こうから走ってくるのが見えました。かなりドキドキしました。でも私の勘違いだろうと楽観的な部分もありました。だんだんと近づいてきた時に彼の両手首がキラキラと光っているのが分かりました。なんだろうと最初思いましたが、それよりも3つの気になることがあったので気にしませんでした。目を合わせたくなかった私は30メーターくらいに彼が近づいてきた時、ゴミ集積場を片付けるふりをして背中を向けました。音だけである程度確かめられると思ったからです。それにやはり怖かったし、通り過ぎるだろうと思ったタイミングに何の気配も音もしなかったので、正直パニック状態に陥りました。冷や汗が出て膝が震えました。彼の通り過ぎた後の背中も見ることができないくらいでした。しばらくその場で時間を置き、気持ちを落ち着かせゆっくり辺りを見回しました。彼はすでに走り去った後で誰もいませんでした。何が起こったか整理がつかず、しばらくその場でぼーっとしてしまいました。家に帰ろうとした時、さっきの彼と同じ方向から走ってくるおじさんがいました。額から汗が光り、胸を上下させて苦しそうに走っているのが見えて少しほっとしました。横を通り過ぎる時、私は軽く会釈をしました。会釈をして顔を下げた瞬間、そのおじさんの両足首にキラキラと透明の糸が巻かれているのが見えたのです。彼の手首に見えたキラキラと光ったものがフラッシュバックし、ドキッとして反射的に走り去ったおじさんを見るために振り返りました。首、両手首にも同じ透明の糸が見えていました。 そして何よりの恐怖はそのおじさんの走る先、遠く路地の突き当たりで体を奇妙にくねくねと曲げ、その糸を手繰り寄せる仕草をする彼の姿が見えてしまったことでした。それ以来彼もそのおじさんもどうしたのか分かりません。朝はカーテンを開けない生活を続けています。6話目終了。次7話目。多分くねくねと思われる体験談なんですが、ここでも散々出てる秋田能代での出来事です。私が小学生だった頃ですので、かれこれ25年ほど昔になるのですが、夏休みを利用して親戚一家が我が家に遊びに来ていました。そこで純菜を取りに行くことになり、私と親戚の子供、その母親の3人で出かけました。沼といっても3ヘクタールくらいあり、私と親戚の子供の2人、母親に分かれて2箇所に分かれて取っていたのですが、突然母親が悲鳴を上げて沼に倒れ込みました。あまりの奇声にすぐに私は家に助けを呼びに帰ったのですが、祖父と沼に戻った時には母親は言葉にならない声だけを発して沼も中に座り込み、母親の元に向かった子供は何もない空間を見つめ立ち尽くしていました。二人を乳母車、大きいものに乗せて、家に帰るまで祖父はずっと泣いていたのを覚えています。その後親戚の父親が二人をすぐに連れて帰ってしまったので、祖父になんでと聞くと、見てはいけないものを見てしまったんだよというようなことだけしか言ってくれませんでした。その親戚の一家ですが、我が家では話題になることもなく一種のタブーのようになっているので現在の様子は知りませんが、その家の祖父が亡くなった時にも葬儀に招かれなかったので、この一件が何らかの影響を家庭に与えたのではないかと思います。7話目終了。最後おまけ。ちょうど今日のことだ。帰宅途中の俺は、田舎の長い一本道を歩いていた。夕方を過ぎて周りはかなり暗くなってきていた。突然くねくねの話を思い出した俺は、道の前方と後方に人がいないことを確認してから歩きながらくねくねしてみた。しかしくねくねが現れるはずもなく、田舎の夜道はシーンと静まり返っていた。もう一度道の前方と後方を確認する俺。するとさっき見た時には確認できなかったのだが、道の後方にそれはいた。買い物帰りのおばちゃんだ。俺は手を万歳の状態にして思いっきりくねくねさせながらそっちに向かって走った。おばちゃんはチャリごと転んでいた。ごめんおばちゃん。以上くねくねおまけ含めて8話でございました。はい、長かった。一つだけで8話入ってんだからそりゃ長いですわな。これを1話と言っていいのかどうかはよく分かりませんけど、まあ個人的には8話にしたかったけど、ね、でジータレス読み、582、おじゃこんやった。今年生聞き2度目。もうすぐ夏のオールナイト、136祭りですね。楽しみですと、うん、まあ、何にも告知も何にもしてないんですけども、で583、シリーズ全てじゃなくてもくねくねはさすがに読んでるんじゃ、でも面白いから OK と、はい、で584、第3話目は2010年1月9日白いもの1だそうです。2010年、そんな昔に読んだ、でも最近も読んだんじゃなかったっけ、なんか3話目だっけ、なんか3話目か、なんか海見てたら なんか変なのがいるっていうパターンのやつはなんか読んだ気がします。で585、くねくねくらいの有名なのだと読んだか読んでないかもわからんなと。読んでなかったとしても文見ながらおっちゃんの声で脳内再生余裕。読んでなかったとしてもか。で586、今度はフナッシーの真似でくねくね読んでと、うん、フナッシーの真似っていうのはどういう風に言うの、あの高い声で読むってことなのか。で587、この3つ目をかなりおっちゃん読んだことある気がするなと、うん、読んだね。で588、おまけいると、まあ、いるって言われても書いてあるから読んだだけなんですけど、ね。で、ということで今日は 1,2,3,4,5,6,7,8,9 話か、168ってどれだ、168、あ、これも微妙にあんな、まあ、9話、まあいいんじゃね9話で、まあ、9話と言いつつあの最後はもう8話分ありましたんでね。で、589、くねくねの真実みたいな話ありましたよね。昔の口べらしみたいなやつで、働かないやつの片足切って柱に縛るやつです。痛みで、もがく姿がくねくねしているとかいう話ですと、すいません覚えてません。で590、そんなんありましたっけ。で590、いやーヒーロー見終わってやっと来れたぜおっちゃんと、まあ、おっちゃんじゃないですけどあざすと言いつつももう終わりなんですが、はい。で、ということで、あとだこれで300、これどうしようかな、まあ、これで375ぐらい読んだことになるんですかね、これ最後のやつは本当は8話分割したいぐらいなんですが、分割すれば380話ぐらいはこれ読んだことになるはずなんですけど、あ、違うわ380じゃない、あの4980ね、トータルでいいんだよね、いいんだよねって誰に聞いてるのか分かんないけど、うん、まあそれぐらいこうちょっとねいけたかなと思うんですけど、はい、もう早くこう5000に到達しないかなと思ってやってるんですけど、まあ、その5000もかなりアバウトな数字なんですけど、カウントの仕方が、全然こうきちんとこうカウントしてないから適当なんですけど、ということで、はい、まあ、今日はこれで終わりにします。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。あ、まあ、次回もこれやんのかなっていうか、あのなんだっけ、コアバナの、コアバナさんのなんか、評価が高いやつっていうのもまだなんか読んでないやつ、そこそこ通話あったような気がするんで、その辺もあったと思うんですけど、まあ適当にやりたいと思います。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。録音ファイルはアップしていただこうと思ってるので、よかったら聞いてみておくんなました。あと、まあ、ニコ動の方にも録音ファイル、ありますが、まあ YouTube にも今はアップしてくださってる方がしかも毎日、いますんで、まあ、もしよかったらそっちも聞いていただけたらありがたいなということでございます。皆さんのおかげで私の配信は成り立っております。助かっております。自分はただ読むだけなんで、はい、というわけで、この辺で終わりにしましょう。じゃ あ、お疲れ様でした、ありがとうございました。ほいじゃあこの辺で、ではバイバイ。